こんにちは。株式会社ビルディットの富田です。
アシスタントの佐々木まなみです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、富田さん、新年度から何週
は
間
い。
か経ちましたけども、
そうですね。
どうですか？会社の雰囲気など何か新しい年度になって変わった部分とかありましたかね？
率直に言ってですね、そんなに大きくは変わらないっては変わらないんですけど、前回かな、前々回かな、お話ししたんですけど、私たちね、何も気にしないでそこはぬるっと3月から4月になっちゃうみたい
その決
な
算
こ
期の
とを
ね、お
です
話も
ね、
あってね。
話しましたけど、それでもですね、新しく一人新入社員をこの度、お迎えすることができましたので、少ない人数だからこそ、一人っていうのはね、その割合としては大きいので、それで何かまた、新しくですね、その会社の雰囲気も、ピリッとしたというかですね、新しい人が入ってきたぞっていうような雰囲気にはなってますし、ちょっと面白いなというかですね、積極的だなって思ったその新入社員の動きがありまして、
何ですか？
何かというとですね、自分から、他のメンバーですね、社員に対して、親睦を深めに行きたいというか、お互いを知り合いたいということで、その個別のワンオンワンというんですかね、面談をですね、申し込んでいるというか、日程調整している姿が見られて、すごくそこが、自発的ですし、素晴らしい行動だなと思って、そういったところにも結構やっぱり、他のメンバーも刺激を受ける部分あるんじゃないかな、なんて思いましたね。
いや、本当ですね。なかなか会社に入ったばっかりだと、その先輩とお話しましょうって、話しかけにくかったりする部分あると思うんですけど、非常にね、積極的で、いい方取られましたね。
ねえ。ありがたいことです。ご縁いただいて。
そんなビルディットも新しい風が吹いているということですけども、今日の本題のテーマはどういったお話ですかね。
そうですね。やはりこの新年度ということで、去年の今頃も似たようなことはお話ししてるんですが、これから社会人になられたばかりの方が、社会人1年目としてですね、どのような形で前進していくかというところで、私たち特にIT エンジニアというんですかね、ソフトウェアエンジニアの方をお迎えしたり、ソフトウェアエンジニアリングのサービス提供をしていくというようなところを生業にしておりますので、会社としての立場で言えばそのエンジニアの育成の話、そしてエンジニアの方、新入社員の方にとってみれば、社会人としてのそのエンジニアとしての、なんていうんですかね、一歩一歩、どのように歩んでいくかみたいなところについて、特にですね、この最新の話といったら、そこまで最新じゃないかもしれないですけれども、私が見えているこの最近のトレンドといいますか。そういったことについても、ちょっとお話ししていけたらいいのかな、なんていうふうに思ってます。
わかりました。
聞く、インサイドビルディット。
この番組は、一人一人の成長が世界をより良くする、システム開発会社の株式会社ビルディットが会社での取り組みや経営についてお話ししています。さあ、ということで、今日はエンジニアの育成についてというお話ということなんですけどもね、きっとおそらくこの新年度、この4月からエンジニアの卵、たくさんね、生まれたんじゃないかなと思ってます。
そうでしょうね。
どういった形で今、エンジニアって育成されてるんですかね？
そうですね。私が見てる、いろんな会社さんでの、そのエンジニアの受け入れ、だったり、育成っていうところですと、もちろんその会社によっていろいろ違うんでしょうけれども、私が見えている、いわゆるインターネット業界というんですかね、インターネット界隈でのそのサービス開発をしているような会社での、新人の受け入れであり、育成っていうのは、大きく2パターンかな、というふうに見えてます。で、もうちょっと細かく言うと3パターンかな、3パターンなんですけど、1個はですね、これが一番おそらくその規模としては多いんではないかなって思うんですが、外部のですね、その研修というか、そのエンジニア育成専門の、事業者といいますか、その専門のそのプログラマーとか、エンジニアの育成のプログラムを提供している研修会社のプログラムを受講することで、 最初の数ヶ月間ですね、そういったあの基礎的なことを学んで、うん、現場に入っていけるように、いわゆるその技術研修を受けると。
なるほど。
うん、いうような形での教育を、まあ、提供しているっていうような会社さんが非常に多いかなと思いますね。で、まあ、あの結構こういったところって、その、まあ、人材開発といいますか、あの、研修に対する、なんですかね、この、自治体だとか、あるいは、あの、観光庁から、大体厚労省とかになるんですかね、あの、人材開発の助成金だとかの対象になりやすかったりなんかするので、うん、まあ、最初の方はそういったものも活用しながら、外部の研修を受けて、技術研修、技術開発をするといいますかね。はい。そういったケースが一番多いのかなと思います。うん、で、二つ目が、まあ、インハウス型といいますか、うん、どちらかというと、その社内で研修プログラムを作っていて、はい、で、それをこう提供しているというケースで、うん、これはですね、はい、結構、その、いわゆるネットベンチャーさんだったり、はいはい、新興の、うん、それでもまあ、今、そこそこその規模の大きいところですと、数百人単位の会社とかもあったりするんですが、やはりそのソフトウェアエンジニアリングが、事業においてとても重要だと、うん、いうような事業体であればあるほどですね。まあ、社内で独自の研修プログラムっていうのを作っていて、その先輩エンジニアだったり、あるいはそのエンジニアリング部門の、それなりの立場の方が、まあ、講義をしたり、演習を用意したりと、いうような形で研修を提供する。まあ、そんな教育ですね、をされているケースがそこそこあるかなと。で、本当ここ10年ぐらいのトレンドかなって思うんですけど、なかなかですね、はい、このいろんなネット系企業さんのですね、その教育カリキュラムといいますか、うんうん、プログラムがですね、もう本当に惜しまず公開されている。そんなことを目にする機会が多くてですね。
確かに X で見たことありますね、メガベンチャーの方の
研
修内容。
そうそうそう。ご覧になったことありますか？はい、いや、もうこれは、本当に素晴らしいことだなと思いますし、業界に対して。うん、で、まあ、言っちゃうともうそれがそれでまた採用にも生きるんですよね。これだけの内容を公開できるだけの、まあ、なんていうんですかね、この器量と言いますか。はい。要は、そこからまだ先に行ってるからこそ公開できるわけなんですよね。
確かに。
うん。まあ、だからそこはすごく、業界への貢献度合いも大きいなと思いますし、はい。採用活動にも生きてるんだろうな、みたいなところを外部から伺わせるという意味では、まあ、本当に、今時というか、おそらくね、まだまだその大規模だって、申し上げた、一つ目の選択肢というんですかね、外部の研修会社さんに、まあ、委託する形で、プログラマー研修、Java プログラム研修とか受けてくる感じですね。はい。まあ、そういったものに比べると、一気になんかそういった、なんですかね、社内で作ってるカリキュラムとかは、やっぱりトレンドに乗りやすいですし、
なるほど。
うん、勢いを感じる動きだなというふうに思いますね。
まあ、そういった意味では、はい、インハウス、まあ、自社で研修プログラムを持ってるメリット、
はい、
強さ、感じますけどもね、はい、こっちがいいとかっていうのはありますか、でも。
そうですね、やはり、その教育をする会社さんの、まあ、事業モデルだとか、業態によるのかなって思うんですけど、一応三つ目の選択肢として、はい、まあ、こういうトレンドもあるかなっていうのは、どちらかというと、そこまでまだ教育体制が整えきれてないというかですね。まあ、そういったケースの場合は、これもま、そこそこ、まあ、当社も同じなんですけども、当社も大体こういったフェーズなんですが、自社独自のカリキュラムがないわけではないんですが、ほとんどが OJT ですね。現場に入って、現場仕事一緒にやると。で、それ以外のところは、それこそ外部から調達できる、まあ、最近ですと、そのユーデミーとかですね。
はいはい。
はい。あとは、そうですね、ユーダシティって外部のやつもあったりしますけれども、あとはスクーさんとかですね。はい。いろんなエンジニアの、その学習のためのサービスですね。提供されている。もう本当にそこに特化しているようなものもいくつかあったりなんかするんですが、そういったオンラインの教材を使う、プラス OJT みたいな形で運用されている。まあ、そんな企業さんもそこそこ多いのかなって思うんですよね。はい。で、まあ、言ってみれば、インハウスでやれるっていうのは、それだけ、なんていうんですかね、現場で、その自社事業をこう伸ばしていくために、その、なんて言うんですか。その自社の、その、 事業体にその特化した形での教育ができるという観点で言えば、やはりそれが一番望ましいというか、
会社
内製化ともね、そうそうそうですね、会社としても。おそらく、私、企業研修の、その DX だとか、ツール開発だとか、いろいろサポートさせていただいている中でも見えてきていたのは、研修は研修会社だけに任せておくのではなくて、やはりその内製していけるように、うん、研修の内製化っていうのは、ここ、やっぱり10年ちょっとぐらいの間に、いろんなところで見られてきたトレンドでもあるので、まあ、これ IT においても同じかなと。いうふうには感じてるんですね。まあ、一方で、例えばですね、この、まあ、ビジネスモデルというか、業態によっては、SES っていう言葉があったりするんですけど、システムエンジニアリングサービスって言って、これ、要はエンジニアをこう、例えば現場に派遣するとかですね、お客様のその開発部門だったり、情報システム部門に、まあ一つその、なんですか、テンポラリという形で、常駐してですね、数ヶ月間だったり、年単位だったりで、そこの業務を支援するっていう話になってくるような、まあ、そういったその SES を展開されている事業者さんにとってみれば、あまりその自社に特化した人材というか、自社の事業が、自社の IT 活用した事業があるというわけではなくて、あくまで、客先で活躍できる人材を育成すると。まあ、そういった形になってくるので、そういったところはですね、まあ、言ってみればちょっとその、数と言いますか、たくさん育成して、たくさんそういったエンジニアを輩出していくっていうところが一つ大事なところにもなってくるので、そうなってくると、まあ、内製のプログラムでそれを育成していくっていうよりは、まあ、外部の、研修事業者さんをうまく、こう、活用と言いますか、委託しながらですね、教育していくっていうのも、まあ、ビジネスモデルからすると、それはまあ、なんていうんですかね、合理的ではあるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、一概にどっちがどっちって話ではないですけど、トレンドとしては内製化にはある程度向かってるのかなというふうには見えてますね。
そういうことですね。はい、またどういったエンジニアを育てたいのか、はい、まあ、どういった会社の規模感か、うん、それぞれ、ね、
はいはい、
エンジニアの育成方法って違うんだなという点、
はい、
大変勉強になりましたが、
うんうん、
次回もう少しではエンジニアの今、うん、勉強法もいろいろあるということなので、そこちょっと
確認
して伺ってもいいですかね。
そうですね。はい。やはりどういった場作りをしていくかっていうね、企業側の話もあれば、まあ、働くエンジニア側の、なんていうんですかね、動き方みたいなところでも、いろいろトレンドはあるかなと思いますので、そんな話していけるといいかなと思います。はい。
わかりました。ではまた次回もこの深掘りのテーマでやっていきましょう。
はい。
はい。番組を聞いてご質問やご感想、お問い合わせがありましたら、番組説明欄に富田さんの会社の URL を記載しております。そちらからお願いいたします。
はい。この番組は、Spotify、Apple Podcast、Amazon Music Podcast、Google Podcast、各サービスでもお楽しみいただけます。番組を聞いて気に入っていただけた方は、購読やフォローの設定をしていただけますと、最新のエピソードがすぐに手に入るようになりますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。
ではここまで富田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。